皆様、素晴らしい聖霊様のご臨在の中、主なる神様、私たちのお父様、昔栄光を受けになったイエス様を礼拝します。この素晴らしい恵み特権を心から感謝いたします。元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さん、おはようございます。
おはようございます。
先週の説教は、静まって私こそ神であることを知れ。皆さん、静まりましたか？説教は聞くだけではですね、半分です。聞いたらそれを行うことです。神の技は、あなたが従い行うときに技は現れます。ですから、説教を聞いたらですね、その御言葉を実行してください。今日は、前に案内があります、教会開拓の38周年記念礼拝です。はじめに聖書を一箇所開きます。ヨハネの福音書第17章を開いてください。今日は大塚のっこ姉妹に読んでいただきます。では17章の22節だけ、聖書朗読者の人が読んだ後、皆さんと一緒にお読みいたします。では読んでください。
また私は、あなたが私にくださった栄光を彼らに与えました。それは、私たちが一つであるように、彼らも一つであるためです。
はい、聖書を開いている人、お読みいたします。はい、また私は、あなたが私にくださった栄光を彼らに与えました。それは、私たちが一つであるように、彼らも一つであるためです。この今日のポイントは、この一つです。ここはイエス様が十字架にかかられる前に、天のお父様に祈られたですね、イエス様のお祈りです。ちょっと待ってください。はい、あら、うん、進まない。はい、クライストチャーチ久留米、この教会は1987年10月、この場所、まあ、久留米市荒木町ですが、教会開拓をスタートしました。本日は開拓38周年記念礼拝です。皆さん、修法の裏に、この38年間の教会の歩みをですね、掲載しております。どうぞ後でゆっくり見てください。ですが、教会が大きく変わったのは2011年です。牧師夫妻が、山口市で行われた、ね、中国コーチングネットワークセミナーに、ね、参加し、その後2013年にこの九州でコーチングネットワークがスタートいたしました。ここからこの教会は大きく変わりました。以来、クライストチャーチは、教会の7つの本質を土台とし、イエス様の大宣教命令、マタイ28章19節から20節、それゆえ、あなた方は出て行って、すべての人を弟子としなさい、に従って、弟子作りの教会を目指しています。クライストチャーチは、弟子を作り育てる教会です。皆さんはイエス様の弟子となってください。そもそも皆さん、教会っていうのは何でしょうか？教会って何でしょうか？私はこのことをずっとですね、考えてきました。その中で、教会には7つの本質があるということにですね、私は出会いました。修法の下に毎週 ですね、教会の7つの本質、まあ、英語ではエッセンスと言いますが、ね、掲載しています。いつもこの開拓記念礼拝では7つの本質をさらっと毎回おさらいをしています。教会とは何でしょう。はい、教会はまず1、関係です。教会というのは関係です。教会は建物でも組織でもプログラムでも集会やイベントでもありません。聖書の中に教会に行くという表現は一箇所もありません。皆さん行く、教会に行く、教会に行くというですね。その表現は聖書には一箇所もありません。そもそも建物ではないからです。場所ではないからです。はい。マタイの18章の20節を開いてください。ここも聖書朗読者の人が読んだ後で皆さんと一緒にお読みいたします。ではお少し前読んでください。
二人でも三人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからです。
はい、では開いている人一緒にお読みいたします。二人でも三人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからです。イエス様を中心で2人3人集まっていれば、ね、そこにイエス様もおられ、そこが教会だとイエス様はそうおっしゃいます。つまり教会というのは人々の集まりのことです。教会というのは人々のことであり集まりのことです。ですから教会の最小単位は2人です。よくあなたが教会ですと言って、じゃあ私1人で教会ですかと言いますが、そうではありません。最小単位は2人です。イエス様を中心とした集まり、そこが教会です。まあ、何度も言います。ですから皆さんが家庭の中でイエス様を中心に交わるなら、あなたの家庭は教会です。職場でイエス様を中心に交わるなら、そこは教会です。ですからレストランでもですね、また公園でも、そこは教会です。教会というのはまず関係のことです。はい、教会のですね、2番目は参加です。参加、これを別の言葉では万人祭司と言います、ね、全ての人が祭司です。全ての神の民はこの世にありて、また神の家教会にありて、それぞれイエス様から委ねられた役割があります。皆さん一人一人に役割があります。たまたま私は牧師という役割を担ったというだけであって、皆さん一人一人にはですね、この世にありて神の家にありて委ねられた役割があり、それを行うための賜物も与えられています。あなたの役割を果たしなさい、ね、私は教会の中でどんな役割を担って主は命じておられるでしょうか、ね、イエス様にお伺いして、ね、役割を果たしなさい。つまり神様の御心に参加するということです。これが教会の2番目です、ね、自分の役割をどうぞわきまえて実行してください。次はですね、能力付与と言います。別の言葉で弟子作りと言いますですね。2番目の参加、万人祭司のですね、神様の御心に参加するためにあなたは能力付与、つまり学び訓練されなければいけませんということです。まあ、手でも足でもですね、使わなければ慣れてしまうわけですね。で、使えば使うほどスキルは上達していくわけです。まあ、音楽もそうです、スポーツもそうですね、何でもそうです。神様の働きのためにあなたはスキルアップをですねされなければいけないということです。で、そのためにクライストチャーチこの教会ではいろんなプログラムがあります。今度コーチングセミナーが行われます。年に3回行われます。説教塾も行っています。 MTC ちょっと今お休みですが、まもなくスタートするでしょう。今月からスタートですか。はい。また SEC、今日は礼拝の後 SEC があります。また1対1のメンタリングをね、行っているのも皆さんご存知の通りです。教会の4番目、本質の4番目はイエス様が中心だということです。いつもイエス様が中心です。今私たちは礼拝していますね。もちろんイエス様を礼拝していますからイエス様が中心ですが、この礼拝の時だけではなくて、家庭にあっても職場にあっても学校にあっても、皆さんがサークルに入ってもお友達とのこういう関係にあっても、いつでもどこでもイエス様が中心、その生活を送ることです。少し前のマタイ17章のですね、26節、マタイ17の26、あ、ごめんなさい、マタイ17のですね、最初にちょっとこれはごめんなさい、間違っています。ヨハネの福音書の17章ですね。ヨハネの17章です。はい。先ほど22節読みましたが、26節ではお塚姉妹読んでます。
そして私は彼らにあなたの皆を知らせました。またこれからも知らせます。それはあなたが私を愛してくださったその愛が彼らの中にあり、また私が彼らの中にいるためです、
はい、イエス様の愛が私たちの中にあり、また私が彼らの中にいるためです。つまりいつでもどこでもイエス様が中心、ここが今日、これが教会です。はい、教会の5番目ですね。それは伝道と増殖という言葉で書いてあります。イエス様のもう一つの大宣教命令はマルコの福音書16章の15節、これはいつか語ったことがあります。全世界に出て行って全ての作られた人に福音を述べ伝えなさい。神様の御心は神から離れ罪の中に沈み滅びゆく魂をご自分のもとに取り戻すことですね。そのためにご自分の一人子イエス・キリスト様をですね、この世私たちのところに送ってくださいました。それゆえ教会は出て行って福音、イエス様の十字架の救いをですね、述べ伝え失われた魂を救いへと導く。で、これがね、教会の5番目で、本質の5番目です。まあこの辺のところはおさらいでいつもいつも語っているところですね。で、6番目がネットワークですが、これは後で語ります。はい。7番目、適応可能な構造ですね。アダプタブルストラクチャー、英語で言いますが、教会は聖霊によって誕生しました。教会の生みの親は聖霊様です。それは人の働き2章を見れば分かります。そして教会はですね、その後も聖霊によって導かれます。聖霊というお方は自由に働かれ、規則や伝統に束縛されません。枠にはまらないのです。故に聖霊が働かれる構造システムの体質にしていくということです。聖霊が働かれやすい構造、教会の体質にしていくことですね。これが適用可能な構造です。これが今7つの本質、今日はその中でですね、ネットワーク、今日の説教のテーマはですね、6番目のネットワークについてお話をいたします。教会はネットワークです。 まあ、ネットワークというのはね、さまざまなネットワークがあります。放送局もネットワークを持っていますね。はい、はい、教会のネットワークには2つあります。教会のネットワークは2つあります。1つがですね、教会の中でのネットワークです。はい、エペソ人への手紙4章を開いてください。はい、では、お疲れ様。エペソ4章の 1節から6節まで読んでいただけますか。
さて、主の囚人である私はあなた方に勧めます。召されたあなた方は、その召しにふさわしく歩みなさい。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさい。体は一つ、御霊は一つです。あなた方が召された時、召しのもたらした望みが一つであったのと同じです。主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つです。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられる、すべてのものの父なる神は一つです。
はい、エペソ人への手紙は、教会について書かれた手紙です。で、その中でこの箇所は、教会の姿を表しているところです。私たちは今、クライストチャーチ久留米というですね、地域教会、地方教会とも言います。教会には2つあって、1つは地域教会、地方教会と言います。いわゆるこの場所での教会です。で、イエス様の働きに私たちは参加しています。そしてここに書いてありますように、謙遜と柔和、寛容とですね愛、そして平和の絆で結ばれていると書いてあります。エペソ人への手紙、同じですね、2章の19節。はい、ではお疲れ様、読んでください。
こういうわけで、あなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、今は聖徒たちと同じ国民であり、神の家族なのです。
はい、私たちは神の家族ですと、教会は神の家族ですと、こう書いてあります。毎週週報にはクライストチャーチのビジョンを掲げています。一番は、今日も週報に掲げていますが、教会はイエス様の家族です。共に集まり互いに愛し合い助け合いましょうですね。2番目は、あなたが教会です。出て行って関係交わりを作り、そこを教会としましょう私たちはこの地上ではイエス様の家族として再臨もしくは天に召されるまで共に集まり互いに愛し合い助け合ってですね、共に生きていきます。これが教会内のネットワークです。皆さん、私たちは再臨まで共に助け合って共に愛し合って生きていきますね。一つの教会の中でのネットワークです。で、2番目がですね、教会間ネットワークと言います。教会と教会の間にネットワークがあります。はじめの御言葉、ヨハネの福音書17章のですね、22節、イエス様の言葉でしたけれどもですね また私はあなたが私にくださった栄光を彼らに与えました。それは私たちが一つであるように彼らも一つであるためです。 いろんな教会には皆さんご存知のように教団教派グループがあります。日本イエスキリスト教団ですね、日本キリスト教団、またですね、ナザレンやですね、アッセンブリー、いろんな教団があります。教派があります。グループに属している教会があります。ちなみにクライストチャーチはですね、単立教会です。この教会だけで成り立っている教会です。グループには入っていますで、その教団もネットワークです。しかしながらイエス様の教会は一つです。これを行動の教会と言います。私は他の教会の教団の先生とですね、コーチングの関係にありますが、その時こう言います。例えばアッセンブリーの先生には、先生って天国に行ったらアッセンブリーの教会はありません、教会に行ったら、天国に行ったらですね、教団教派はありません、イエス様の教会しかありません。つまり地域ごとに教会がありますけども、これを地域教会と言います。そして全ての教会が一つです。で、これを行動の教会と言います。世界教会とも言います。イエス様の教会は一つしかありません。で、このコーチングネットワークではイエス様の教会は一つですね、ワンチャーチワンボディという言葉です。の理念のもとに7つの本質を共通の価値観としてですね、共に集まり共に歩んでいます。 JCMN という組織があって、私たちはそこに属していますが、全国に約20のネットワークがあり、クライストチャーチは九州コーチングネットワークに属し、2013年にスタート。山下牧師、私たち夫婦がですね、コーディネーター、お世話役をしています。もう12年間九州コーチングネットワークが続いています。今度ですね、熊本で12月1日2日九州コーチングセミナーを行います。ベオン先生が香港から直接来てお話をしてくださいます。どうぞ参加できる方は1日でもいいからですね、参加してください。このコーチングセミナーはもう今回でですね、12月40回目になります。40回目のコーチングセミナーをします。コロナの時はオンラインでしたが、その前はクライストチャーチ、この教会が会場教会でした。2015年から5年間この教会を会場教会としてですね、コーチングセミナーを行いました。まあ、そこに皆さんの参加した方もおられるでしょう。ここからです。今日の説教、この説教はここからです。はい、今日は開拓38周年の記念礼拝です。実は私はこの開拓1年前まだ信徒でした。大阪中之島のですね、フェスティバルホールという大きな音楽会場があります。で、そこで行われた韓国のチョウヨンギ先生主催の教会成長 CGI チャーチグロースインターナショナルの宣教大会に参加しました。日本中から牧師信徒が集まりました。約フェスティバルホールは大きいんですね。3000人入る教会は、会場は満員で、私は最上階の4階に、ね、座り、遠くに講師の先生を見てですね、会場を見あ、かもう3000人の会衆を見下ろしていると、急に神様からの語りかけが私にありました。もう皆さんに何度も話していること、あなたは3000名教会を建てなさい、今見ているですね、改修の教会を建てなさいという神様からの語りかけがありました。それから久留米に戻って1年間毎朝ですね、教会会堂に行って祈りました。果たしてそういうことがあるのできるのかですね、その御と飯というんですか、確認するために祈りました。 そして開拓をスタートしました。毎月韓国に断食祈祷に行きました、ね、3日間の断食、韓国のオサンリというところに断食祈祷に行きました。まあ、熱心に伝道し説教しましたが、まあ、3000名どころか 1000名にもですね、100人にもなりませんですね、ならないんです。どんなに頑張ってもですね、もう何年間もならないんです。それでこの神様からのもう語りかけを封印しました。もう話さない、もう封印しました。3000名から言わないことにしました。もう頑張ってもならないからですね。2015年より7つの本質を学びました。そして教え、皆さんに教え、ね、他教会の牧師先生と、まあ、コーチングを行い、まあ、信徒の人に対してはメンタリング等によって弟子作りに励むことにしました。8年間ぐらい一生懸命ですね、とにかく弟子作りに励みました。で、昨年初めよりですね、神様がこの教会に人を送ってくださいました、ね、次々人が送られてくるんです。それで今年に入ってですね、またこの3000名教会の思いがですね、私の中によみがえってきました。で、それはクライストチャーチ、この教会単独ではなくですね、一つの教会が大きくなればよいというのではなくて、ネットワークでですね、教会は歩むべきだという思いをですね、しました。なぜなら7つの本質から、私たちはネットワーク、イエス様の教会は一つだということを学んでいったからです。ネットワークで3000名のビジョンにですね変えられました。私とよしこ先生は2人ですね、九州コーチングネットワーク2013年にスタートしたんですがスタートして以来もう一軒一軒教会訪問をいたしました。たくさんの教会を訪ねました。牧師先生に会いですね、七つの本質がありますよという教会の本質を紹介し、コーチングセミナー、学ぶ機会がありますよということでコーチングセミナーに、ね、誘いました。現在九州コーチングネットワークにはですね、まあ、50以上、実際一度でも来たことがある先生だったらもっと多いと思いますが、50以上の教会が参加しですね、熊本、鹿児島ですね、また長野県の方にもですね、ネットワークが誕生しました。まあ、そこを合わせれば信徒全員ではもう1000名ぐらいにはなっていると思います。1000名近くにはなるでしょう。私は教会というのはこれからは単独、つまり自分の教会だけではなくですね、ネットワークで共に交わり協力して歩まなければならないと考えています。自分の教会だけ大きくなることをですね、 もちろんそれも感謝ですけどもなく、感謝ですけれどもそれだけではなく、ネットワークで私たちは歩みですね、互いに助け合い成長していきましょうと、ね、そのように考えています。なぜならイエス様の教会は一つだからです。クライストチャーチは九州のみならず全国の、ね、教会に7つの本質を紹介し、セミナーや FTC 説教塾などで学び、まあ、弟子作りに励み、互いにコーチングし合い、イエス様の教会は一つを理念として、ね、イエス様、聖霊様と共に歩んでいきます。まあ、現在私は8人の牧師先生と1対1で、ね、オンライン、ほとんどオンラインですけどもコーチング関係で学んでお互い励まし合っています。ですからこれからネットワークで教会は歩む、成長するということをね、考えています。今日のテーマはネットワークです。つながりです。悪魔の働きは分断と対立です。やる孤立させることです。 イエス様の働きは一致と共存です。先ほど言いました、彼らが一つになるためです。天のイエス様は天のお父様に私たちが一つになるようにと熱心に祈られる、ね、十字架にかかられる前に祈られました。イエス様の働きは一致と共存です。兄弟姉妹、孤立は破滅です。これは個人でも組織でもそうです。私たちは一人で生きていくことはできませんですね。共に愛し合い助け合って生きていきます孤立は破滅です。皆さんも孤立しないようにしてください。人間も教会も関係です。ネットワークで生きています。人間も教会もネットワークで生きています。ネットワークの中で生きていくのです。教会とは、これは中は消えないですか。これ何て書いてあるこっちにも出てる。教会は人々のこと、私たちは、まあ、イエス様の愛という私たちはイエス様の愛という絆で結ばれてですね、イエス様の再臨まで共に歩んでいきます。これが今日の御言葉説教です。はい、ではお祈りいたします。どうぞ目を閉じてください。ちょっと今日の御言葉を復習いたします今日はクライストチャーチ38周年記念礼拝、まあ、いつものことです。